前で 第23章の1節から12節、そのうちの1節2節だけまずお読みします。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。前回お話ししましたが、22章で敵との対決、つまり律法学者パリサイ人たち、そんな敵対する人たちとの対決は、論争はですね、一旦終わりました。それは、22章の46節に書いてある通り、もはや誰もイエスにあえて質問をする者はなかったと。もう誰もですね、イエス様に論争を仕掛けてくる人はもういなくなったということであります。そこでですね、イエス様はじゃあっていうわけじゃないんですけども、群衆と、今度はですね、群衆と弟子たちに向かって、話をし始めたわけです。つまりイエス様に付き従う、イエス様を支持する人たちですね、敵対する人たちとの話はもう終わったんですよ。だから今度はイエス様を支持する人たちに対して話し始められたと。何を話したか、いくつかの戒めであります。あれするなとか、これするなとか、いわゆる禁止事項というようなものですね。あれしちゃダメ、これしちゃダメと、実にキリスト教的な、ものでありますけれども、どんなことを戒めたか、まず3節。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い、守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。彼ら、律法学者、パリサイ人たちのことです。で、彼らの真似をするなと。何を真似しちゃいけないんでしょうか。彼らの行いでしょうか。なんか変な行いしてたんですかね。礼拝中に、けん玉とか、なんか真似しちゃダメ、真似しちゃダメと。いや、そんなことじゃなくて、ここで真似するなというのは、彼らは言うだけで実行しないんだっていうことを真似するなってことなんですよね。言うのはいいですよ。だって彼らはモーセの座を占めてるんだから、彼らの言うことは皆行いなさいってね、彼らが言ってることを悪いことを言ってるわけじゃないけど、だけど真似しちゃいけない、言うだけで実行しないってとこがね、真似ちゃダメだよっていうわけですよ。そういうのは葉っぱだけで実を、葉っぱだけ茂らせて実を実らせてないイチジクの木と同じ、上辺だけで中身のない信仰、そういうものは裁かれて枯れて焼かれて死んでしまう。だから真似しちゃいけない、言うだけじゃなくて実行することも大事。そして次に4節、また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。これもですね、同じようなことでありまして、言うだけで実行しないと、人には、重い荷を背負わせておきながら、厳しい律法を押し付けておきながら、自分はそれに触ろうともしないと、言うだけ実行しないって、まあ得て知って、律法主義者っていうのはそういう傾向がありますよね。人に厳しい、そういう傾向がある。例えば人にはですね、許しなさいと教える、神があなたを許してくださったようにあなたもあの人を許してあげなさいって無茶なことを要求するわけでありますけれども、 で、いやそんなことできませんって、あの人謝ってくれないんですもんって、全然反省してないし悪いとも思ってない、悔い改めてないのにどうして許せますかって。何、許せないだと、許せないというあなたを私は許さないってね、厳しいんですよ立法主義者って。でイエス様はどう言われるかって言ったら、5節、彼らのしていることは皆人に見せるためです。切り札の幅を広くしたり衣の房を長くしたりするのもそうです。彼らのしていること、立法主義ね、立法を厳しく人に押し付ける、それは人に見せるため。何をですか？自分の姿をですよね。自分がいかに立法を大切にしているか、敬虔な信仰者であるかということを装うためにやっているんだって。お分かりになりますか皆さん。例えばもう一度言いますけどね、許してあげなさいって。え、どんな悪いことされたって、でもね、許してあげましょうね、そういうふうに教えたら、いかにも愛の人っぽく見えるじゃないですか。ね、そんなことないですか。いや、この先生は本当にもう心が広くて寛大で神の愛に満たされてる人なんだなっていうふうに見えますよ。見えません？騙されません。偉い。そう、そういう見せかけにごまかされてはいけないけども、そう見せるわけですよ。ね。でその癖ですよ、許してあげないっていうあなたを私は許さないってね、また繰り返してますけども、本当にひどい。全く人に見せるため、自分を飾るため、誰のためにもなっていない。続いて6節8節、また宴会の定座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。これをですね、文字通りやる人がいるんですよ。何ってやっちまったなって感じですけど、いるんですよこれをやる人が。私を先生と呼ばないでくださいって経験ぶってね、おっしゃる。でもその人は私に対してですよ、私で私ね、金本先生って呼びかけてくるんですよ。いいんですかそれ？ダメなんじゃないですか？呼ばれちゃダメなんですよね、先生ってね。そう信じてるんですよその人は。だから私を先生と呼ばないでくださいってね、いう。そのくせ他人には先生って呼びかける。呼びかけられた私は先生って呼ばれちゃいけないんだったら、先生と呼ばれることがキリストに背くことであるならば、私はキリストに背いたものだということになってしまう。誰がそうしてるんですかって。あんたでしょって。あなたが私をキリストに背かせている張本人ですということになるわけですよね。確かに先生と呼んではいけないとは書いてないですよ、ね、呼ばれてはいけないってイエス様はおっしゃっているわけでありまして、呼んだらダメとは言ってないけども、呼ばれた者の身になってくださいよと。呼ばれたらアウトなんですよって。不条理ですよねこれね。不条理、必然的な根拠がない。それはもうね、あの人を許してあげない、あなたを許してあげないって言ってるのと似たようなことで、全く不条理。さあ皆さん、果たしてなぜ先生と呼ばれてはいけないのでしょうか。先に9節見ていきたいと思いますが、あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。昔あるところに3人の子供がいたんですよ。でね、両親は貧乏で、 子供たちのお小遣いとっても少なかったんです。でその3人の子供はですね、お小遣いをアップしてくださいって頼みたくって、お父さんのところに行きました。そして言ったんです。我らの父よって。あれあれ、我らの父よ、お小遣いをあげてくださいって言ったんです。ダメですかこれ。地上の誰かを我らの父って呼ぶなってイエス様おっしゃってるんですよね。ダメですかね。いいんじゃないですかそれぐらい。何か問題あります？三人兄弟がですよ、父親に我らの父よって呼びかけたらね、あ、じゃあダメだって言うんだったら彼らの父よでいいですか。誰の子だよって話ですよね。私が父親っていうことですけどね。だからそんな意味じゃないってことです。いいですか皆さん、この9節ね、地上の誰かを我らの父と呼んではいけませんって、そんなバカなって話ですよ。そんな意味じゃないんですよ。そんな単純な意味じゃない。文字通り、聖書は文字通りっていうのは良くないですね。振り返ってください。先生と呼ばれてはいけない理由何でした？イエス様何だとおっしゃいました？それは8節に書いてある通り、教師はただ一人だけだからですってね、これが理由なんですよね。あなた方の教師はただ一人しかいないんだからって。だったらですよ、どうして主は教会に教師をお立てになったんでしょう。エペソを開いてください。エペソの4章11節。エペソの4章11節。エペソの4章11節です。よろしいでしょうか。お読みします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。教会に教師は立てられているっていうんですよ。大抵の場合、それは牧師がその役割を担うわけなんですけれども、ということはですよ、教会の数だけ教師が存在するわけですよ、ね、教師はただ一人だけじゃないんです。日本には9000人ぐらい牧師を務め教師の働きをする人が存在してるわけですよ。一人じゃない。しかもそれをしたのはキリストご自身ですよ。キリストご自身が教会に教師をお立てになったのです。ですからマタイの方で言っているこの23章の8節、あなた方の教師はただ一人しかないっていう、これは何を言ってるか。この教師、たった一人の、一人だけの唯一の教師っていうのはキリストのことなんですよ。当然ね、キリストのことなんですよ。つまり主なるキリストはただ一人だけってことです。この8節よろしいですか。主なるキリストはただ一人だけしかいないんだって。だからこの8節の戒めの意味は何なのかって言ったら、それはですね、我こそは主なりって振る舞うなってことです。だってみんな兄弟だからですよ。8節でそう言ってるわけですよね。あなた方の教師、すなわち主なるキリストはただ一人なのであって、我こそは主なりなんていう振る舞いをしたらいけないって、だってみんな兄弟なんだからって、そういうことですよ。立法学者パリサイ人たちは我こそは主なりみたいな態度を取ってたんですよ。 それは4節から7節に書いてある通り、ね、人には、ね、律法を押し付けて自分はそんな責任はないと、私はもう特別な存在みたいな風で、で人に見せるために毛札の幅広くしたり、衣の房長くしたり、宴会の上座、街道の定席大好きで、人から先生と呼ばれたりすることが好きで、そうそう私こそね君たちの先生主だよって、主と呼んでもいいよみたいなね、いやいやだからって発説、しかしってあなた方はそうであってはいけないっていうのはそういうこと、主なるキリストはただ一人、他に主はない、我こそ主なりなんていう振る舞いはいけないって、みんな兄弟、そういう戒め、それが八節であります。必然的に九節も同じような趣旨で語られているわけでありまして、地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。どうしてですか？我らの父はただ一人、天の父なる神様だけだからですよ。だから地上の誰かを我らの父と呼んで、誰かを神に祭り上げてはいけないっていうこと、要は誰をも神格するな、神格化してはならないって、自分も他人も誰かを、自分を主とするのも良くないし、誰かを我らの父よって神に祭り上げるのも良くない、誰も神格化してはいけないということ、それが九節。ですから十節、また死と呼ばれてはいけません、あなた方の死はただ一人、キリストだからですね。これをですね、本当に文字通りこれを忠実に行う人がいてですね、牧師の死ですよねこれね、いや聖書には死と呼ばれてはならないと書いてあるんだってね、イエス様そうおっしゃったんだ、私は牧師は牧師でも師匠の死じゃない、使用人の死だって、使われてる身ですって、僕使いですって、あるいは奉仕の死ね、奉仕の死、牧師って同じ牧師とは言いますけども、師匠の死じゃないって、ここに書いてある通りやろうとする、本当に面白いですよこれ。どういう意味か、この死と呼ばれてはいけないっていう、これ新改訳聖書の脚注では、あるいは指導者って書いてあるでしょ、指導者ではないよってことです。信仰の指導者、まあもちろん指導はしますよ、でもそれはキリストだけなんだということですよ。あなた方の死はただ一人、キリストだから、キリストが指導者ということはどういうことか、信仰の創始者であり完成者であるのはキリストだけだからですよね。だから指導してくれるわけですよ、信仰というものをね。で指導されたものがまた下のものにっていうか、弟子に、指導するのは結構なことでしょうけども、一番の指導者は誰かって言ったら、信仰の完成者であり、創始者であり完成者であるキリスト、ヘブル書に書いてある通りですよ。そのキリストしか、本当に、信仰を完成させることのできる人はいない。ところが律法学者パリサイ人たちは何て言うか、我こそ信仰の完成者である、律法を完成したものである、律法による行いによる義を、達成したものである、だから我らは天国に行けるけども、あのバカどもは天国には行けないみたいな高ぶってですよ、自分は信仰を完成したと思ってる、いや律法を完成させることができるのはキリストだけなんですよ。なのにです、ここに書いてあることをね、バカみたいに文字通りにやってらっしゃる偉い人たちがいっぱいいます。11節、あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。急にどういう文脈ですかって思いません？11節12節だけを 取り上げるならば、へりくだれみたいな教えになるのかもしれませんけども、そんな話してましたっけここっていう感じなんですよね。だから文脈で理解しなきゃいけないわけです、この11節もですね。なんで急にこんなことを使える人でなければならないっていうかって言ったら、使えてないからでしょ。偉い人たちが、ね、指導者だって思ってる人たちが全然使えてないんですよ。つまり指導者であるならば、聖書をきちんと教えることに全力を尽くすべき、それこそが指導者にとっての使えるっていうことであるはずなんですよ、ね、だから御言葉をですね、文字通りに、文字書いてある通りに教える、ね、それはそんな指導者は使えてないってことなんです。全然自分の仕事に忠実じゃないんですよ。書いてある通りに教えればいいんだったらもう苦労ないですよ。誰でもできる。でもその真意を解き明かすことこそが、この信仰における指導者のやるべきこと、それが人々に仕えているっていうこと。だから偉い偉大なものは使えなさいって、文字通り書いてある通りに教えるんじゃなくて、本当の意味を解き明かしなさいって、それが使えてるって、それしんどいことだからですよ、大変なことだからですよ。だからそれは使えるものがやらなきゃいけないんです。もちろんへりくだれっていう意味に理解することも可能ではあるでしょうけど、しかし文脈は、ここでの文脈は律法学者パリサイ人たちへの批判でありますから、その文脈の中で読み解かなければいけないわけです。つまり言うだけで実行しない、空っぽの信仰のくせに完成者だなんていうふうに高ぶっている、そんな律法学者パリサイ人たちのことを批判している、その話の流れですから、使えなさいというのはちゃんと信仰を教える働きに邁進しなさいと。それをしないから彼らは忌まわしいって、13節からね、これは次回に回しますけど、13節からずっとですよ、忌まわしい偽善の律法学者パリサイ人、忌まわしい偽善の律法学者パリサイ人、忌まわしい偽善の律法学者パリサイ人、忌まわしい目の見えの手引きの、忌まわしい忌まわしいってね、どんだけ忌まわしいんですかって。そういうわけでですね、この今日の箇所は今の私たちにとって何を教えるかですよ。忌まわしい律法学者パリサイ人、ね、私たちにとってどんな関わりがあるか、それは私たちは律法主義に気をつけるべきだということです。律法主義に気をつけなければならないです。どんな律法主義ですか。もちろんね、なんて言うんですか、真っ当なクリスチャンだったら福音によってっていう、そこに立とうとしているのは分かりますけど、でも気づかないでやっていることがあるかもしれないんですよ。例えば聖書にはこう書いてあるんですって、聖書にはこう書いてあるんですよって、ほらって、聖書にこう書いてあるでしょって、そうやって人を攻撃してしまう、人を責め立ててしまう、人を苦しめるようなことが律法主義になっている危険性が非常に高いわけです。もちろんそう書いていると、うん、それは正しいかもしれないけど、その聖書の教えを人に突きつけて、苦しめるというのはいただけない。 真面目なクリスチャンにはありがちなんですよね。そして悪いクリスチャンにもありがちなんですよ。ということは全てのクリスチャンにありがちってことですけどね、御言葉は人を救いに導き魂に安らぎを与えるものであります。それがキリスト教の本来あるべき姿ですよ、ね、いつもお話していることでありますけど、イエス様は全て疲れた人を重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようっておっしゃっているんですよ。だからキリストの御言葉によって私たちは魂の安らぎをいただける、それが正しい姿だというわけですけども、しかしそれを求めて教会に行ったらしんどくってしんどくって肩に重荷をいっぱい乗せられてなで肩になっちゃってですよね、本末転倒ですよね。だから私たちはそんな、キリスト教の信者ではなくってキリストの弟子になりたい、御言葉によって人を救いに導き魂に安らぎを与える、そんなクリスチャンになりたい。そのために私たちは低くなりましょう。つまり腰をかがめて膝を折って祈ろうではありませんか。お祈りします。
おまれと賛美受けるお方、それは栄光の作り主、
めよう。